今日のところですね。17章までと大きく内容が変わって、最終的なイエス様の生涯の最後の段階です。のイエス様の最後の夕食の時の話っていうのは、13章からずっと17章まで全部そうなんですね。他の福音書は全く違うところです、それが。で、そこから大きく変わって、で、前のところの最後の言葉が、神様の愛がイエス様の自分の内にあるように、私もその神様の愛でいっぱいのイエス様も彼ら信じる人の内にいるようになる。そのためだと。さっきもちょっと一石さんが話されたように、ここも同じですね、本質的には。イエス様はこれだけずーっと長い最後の話をされた、メッセージを言われた。その最終的なことは、神様の愛が私たちの内にあるようなイエス様は神様の愛を完全に受けている方で、その愛が私たちのうち、信じる人のうちにあるようにということだったんですね。という愛が少しでも与えると、自然に何らかの行動に現れていくと。いや、寝たきり何もできないんではなくて、寝たきりこそ一番の霊的な仕事である祈りが一番たくさんできるような状態になるということですね。そういうふうに神様は一番大事なことは、誰でもに対して開かれているということなんです。祈ったで何もならないという人は、その神様の力、目に見えない力を信じていないからなんですね。目に見えない神様の力、本当に信じたら、それは祈りの力も信じるわけです。神様があなたから心を一つにして祈ったならば、心が切に祈ったならば聞いてくださって、これも当然のことですね。人間を考えても、子供がお母さん、お父さんもって一生懸命繰り返し祈ったら、全部跳ねつけるよと、本当にこれ少ないと思います。別のところでも例えたですね。夜中に友達が来て、という例えだったですね。自分の家もな、持ち合わせ食物何もない。そういう家も本当に現代ではとても少ない。冷蔵庫があるからですね。昔は冷蔵庫もなかったから本当に何もないと。だから友達の時夜中に行って、友達が来たから食べ物を少しでもあげたいから。と言っても、一回ではもう寝てしまってるんだと。もうやめてほしいと。開けてくれないけど、繰り返し言ったら聞いてくださる。まあそういう非常にわかりやすい例えでイエス様を言われたですね。イエス様の言われたこと、本当にわかりやすい言葉です。はい。まあそういうことは最後にやって、今日のところからは、どうなってるか。ここでまず出てくる人物が、イエスを裏切ろうとしていたユダも、その場所を知っていて、イエス様もそこにしばしば祈りのためにも行っていた。で、ユダはそれを知ってたから、人々を引き連れてそこに来たということなんですね。ユダが先頭になって、イエス様を捕らえようとする人たちを引き連れてきた。あとマロに3年間もずっと一緒で、あらゆるイエス様の神の技、奇跡、みんな見て、イエス様のそういう教えもみんなですね、聞いて、最後のメッセージは途中で抜けていったから聞いてないけど、3年間の間、見て聞いて共にいて生活をしたわけです。だから、イエス様がどういうお方かを一番深く知ってるはずのその人がまさに、裏切って逮捕しようとするような人を引き連れてやってきたと。ここにですね、人間っていうものは、どれほどですね、心が変わってしまうか。その力を、いわば、サタンというふうに言っているわけですね。 全く考えられないようなことを人間は状況によってはしてしまう。それはサタンが働くと、誰も予想しないようなことまで起こるんだ。サタンなんて言うとですね、普通の私たちの生活では、例えば私もキリスト教を知るまで、サタンだとかいう言葉を使ったこともなかったし、聞いたこともなかったですね。神様っていうことは、それは子供の時からですね、近くの、私の山だけど、山のてっぺんにある神社へ、正月の時に連れて行って、父が連れて行って、ガランガランとしてパンパンって渡ると。まあ、私は子供の時からそういうことを父と、父が、山の上まで連れて行ってしたけれども、そこに神様は何なのか、全く誰も教えることない。小、中、高、大学と。本当に本当の神様とはどんなお方なのか、ただの一人も全く言わなかったですね。一番大事なことは、たくさんの授業、学校教育、小中高、大学と、全く先生方も、あるいはクラスメイトも、みんなを話に話題もならなかったぐらい、日本では、今もそうですね。全くそのこと触れないと。こういう国は、まず全世界的にも非常に例はないことですね。そして生きた人間も神とすると。まあそういう状態でありますが、今日のところ、人間っていうものはでもですね、非常に変わると。神様を知ってるはずの教えられても、なおかつサタンが働くと、これほどまでに変わってしまう。これ何を言おうとしてるかって。本当に人間を変えるものは、言葉で聞いた教えではないということではあるんですね。だからこそ弟子たちも、その代表的なペテロも含めてみんながイエス様を捕らえられたと言った時にはみんなが逃げて、パーッと逃げてしまった。それまでペテロは、たとえ殺されるようなことがあってもあなたに従うって言ってたはずのペテロさえも、一番当時としても地位の低かった、そこらに乗った女中、女の人に、あんたも一緒だったろと言われて、通ってもろたいて、いや、そんな人は全然知らないと。別の人に言ったらまた言ったと。3回も、3年間も一緒だった人を知らないとまではっきり言う。まあ、ここにもですね、人間というのは自分でも想像していないぐらいの大きな変容をしてしまうということ。
はい。
で、その、だから、そのことをどうするかっていうことで、あの十字架と復活ということがあるわけです。人間というのはそのようにですね、いかに平常で良いことを教えたり聞いたり環境が良くても、なおかつそれは変わらないわけです。それが初めから罪の中であなた方は死んでいたと、パウロの手紙でも書いてあるとおりです。そんな状態を言ってるわけですね。いざというと裏切ってしまう。けれども、ユダの場合は積極的に計画的だったわけです。他の弟子たちは思わずそのように言ってしまう、逃げてしまった。そこは根本的な違いではあるんですね。本当はとても大事なことです。前から計画して、しかも金をもらって、意図的にイエスを逮捕させようと。こういう状態です。そして、むざむざと、こう、捕らえられていくわけですね。悪の力、サタンの力、どんなにか大きいかと。一番模範的な方と一緒におっても、最、まあ、体験量の近くでおっても、なおかつこのように、一番悪いことをしてしまうと。その人間性の根本がここで現れているわけですね。誰でもそのようなサタンに打ち倒されるわけです。そしてここではですね、何がそのようなサタンの巨大な力をみんなの人間が罪の奴隷ということは、そういうサタンに打ち倒されている状態。だからあなた方はみんな死んでいったんだ。 それは旧約聖書のエゼキエル書の37章というよく引用されるとこでも、預言者のエゼキエルが神様から言われてみると、いっぱいの枯れて、徹底的に枯れた骨ばかりがずーっと転がっていたって言うんですね。それは当時のユダヤ民族の霊的状態だったと。徹底的に枯れてしまってたと。まあ、そういうように、この世の力はいろんな方法で、その枯れている状態をさらにひどく。そのためには、それに生き返らせるのは、勉強をいくらしても重ねても、経験を重ねてもできないんだと。いうのがこの聖書全体を包んでるわけです。私なんかもそんなことは全く思いもしなかったです。とっても立派な優しい人もいっぱいおるではないか。あれ非常に悪い人。ものすごい悪いような人もおれば、とっても良い人いっぱいおるんだっていう感じだと。みんなですね、良いことをしてるような優しそうな人でも全部その奥の奥には、自分中心という、まあ、罪を持っていると。いざという時に何をするかわからない。だから、そのいざという時は、大量に人を殺せという命令が下されるわけです。一人二人殺しても、殺人をすると。で、殺人したら、滞在になるんですね。場合で死刑になる。それを、こともあろうに、たくさんの誰でもかんでも殺せ殺せと。足首殺せ、あるいは女性だったらレイプとか。まあ、そんなことまで起こるようなことを命じる人がおる。それが戦争を命じる人ですね。で、それを守るっていう人もまた、それ相手をやっつけると。敵でも何でもない人を、敵国と称する人のトップが命令して、国が行くなと。そして相手は殺せ。守るということは殺せということですね。建物を破壊する。そして間接的に、水道とか電気となくなった。家もなくなった。食べ物ない。これ死んでいくわけです。でまあ、そういうふうに、人間の心は、状況によってどんな風にでも変わってしまう。まあ、それを聖書は非常に鋭く見抜いているわけです。そういう鋭さと深さに対しては、この世の新聞、いわゆる全国紙、全く違うですね。みんな表面的です。そこでですね、ここのところは、そのような非常に人間にとって根源的なサタンの力を打ち勝つものがあるのかっていうのが、この聖書の根本的なテーマでもあるわけです。それは、一番最初からあるんだという確信を持ったメッセージが聖書にはあるわけですね。それが他のあらゆる人もと違うところです。日本の漱石、鴎外とか、島崎藤さんとか、石川啄木どうのこと、私もたくさん読んだけども、全く力を与えないんで、だんだんと暗くなっていったんですね。中学、高校からずーっといろいろ読んでるんでしたけど。光がない。力がない。今、大河ドラマで、私一度も見たことない。単なる宣伝のあれだけを、横剣みたいにちらっと見ただけだけど、源氏物語なんて本当に汚れ切った物語ですね。ああいうもの、巨額の火を使って、一番見る人が多い時間帯に起こること自体が、いかに本当に汚れたことと、清いこと、真実のこと、大きな隔たりがあるかということですね。そのものを日本に大金を使って見ると。本当に、ああいう世界は、なんか汚れ切った世界、ということですね。そして、源氏物語そのものは、文学的表現、日本語の、非常に独特の世界にないような表現ということで、いろんな、仲介書とか原文の何種類、英訳とかいろいろ持って、以前から関心を持っておりましたけれども、真理ってものがあるかどうか、本当にないですね。まあ、とにかく、これに対照的な、真理そのものがある。始めから終わりまである。徹底してある。それがこの聖書という本だった。だからこそずーっといかなる迫害があっても消えることがないと。しかもあらゆる国々、民族へと 広がっていって受け取る人が起こされてきたわけです。で、この打ち勝つ力、初めから書いてあるけど、それは何か。それが創世記の初め。全くの闇と虚しさ空虚。混沌とこの心境で訳したけど、本来は虚しくという、虚しさ何もない、空っぽというのが本来の言葉です。だから以前の、これは口語訳の方がより正確だから、ほとんど外国にでもそうなってるんです。エンピティ、だし、ベイカントという言われですね。混沌、ケイオスというと違うわけです。ケイオスはいろんなものが雑多にあるわけです。今の政治の方向、世界の方が混沌としてる。ないんではなくて、いっぱいあるわけですね。科学技術も文化も経済も農業も公務、いっぱいのものがあるわけです。あっても、どこへ方向を向かっていくか誰もわからない。それは混沌というんです。けども、聖書の最初にあったのは、ヴェイカントである、エンピティ、空っぽだと。だからそれを混沌と訳したら大きく内容が違ってくるわけです。だからほとんどの外国訳たくさん参照しても、そのようには訳してないんですね。だから訳を一つで大きく最初からの内容も違って受け止めてしまうわけです。何にもないわけです。真っ暗闇だけ。でもそのような中に神様が、まず、神様からのディバインウィンド、風を吹かしていたと。その風が今も続けておる。それから言葉としてはっきり言われた最初が、光あれと言ったら光が存在するようになったという。これは永遠の根底の解決の道だったわけです。聖なる風がどんな真っ暗で虚しい中でも吹いておると。その真っ暗の中もして光と。で、私自身はその突然キリスト教、誰からも紹介も、説得も一切されなかった中でですね、家族も親族も誰も周りにはキリストという人いなかったのに、一冊の立場になって、まさにその風が吹いたパーッと心に。で、そこに光あれと心の中で光あれという、光が本当に生きたから、それから今まで、ずーっと、まあそういうになってきたんですね。60年とも。いろんなことがこれまでに起こったわけです。だからどんなことが起こっても、その神様の御国からこの吹いてくる風、聖なる風と、どこかの暗いところ、悲しいこともいっぱい起こっても何か光があるっていうその光。そういったこと、実は今日のところも言ったんですね。それがどういうことかというと、ここでですね、イエスが答えた言葉、これは普通に表面に読んだら、私も初めて読んだ時はもちろん全くそんなことわからなくて気づかなかったわけですけど、彼らが、なぜならイエスだ。お探してるんだって言ったら、イエスは私であると言われたと。で、またその後もイエスを裏切ろうとしたユダも彼らと言った。イエスが私である。ユダが通ったんでもないですね、一回目。私であると言ったら、そしたら、彼らは後ずつされして、非常に倒れたと。これ初めて読んだ時のことを思い出しますが、なんで私であるってどうしようと後で倒れるって。なんかあまりのオーバーな奇妙なのかと書いてあるなぁと、パッと思って通り過ぎたわけですね。これは言語の意味と、言語のこの言葉が、どのようにヨハネ福音書に用いられるかわからない限り、このようなことの言葉が使われることに意味を本当にわからなかったわけです。そこにですね、言語の必要がどうしてもあると、しかも外国の訳も必要なっていうことがあるわけです。だって、私であってなんでもないことですね。イエスを探してもらう私だ。
私。
で、ユダも一緒にいた。また私であると。私だと言うとんのに、ユダがおったと言って、私であるって意味がないわけですね。これは、エゴ、エイミっていう一言なわけです。エゴはエゴイブのエゴで、いや、日本語にもなってるぐらいで、私というギリシャ語の一人称です。エイミというのはインド、ヨーロッパ語と共通って、これ非常に不足ですね。ヨーロッパ、インド語の根底にある。 A 音にはアムという形で入っているわけです。エイミー、アム、B 動詞である、存在するというのが本来なんです。で、ここはエゴ、エイミーはですね、私であるって言ったら何でもない言葉ですが、これは、ヨハネ福音書に特にたくさん使われているんです。このエゴ、エイミーと。で、私は存在者である。このことは旧約聖書でも、モーセに神様が荒野で砂漠地帯で羊を飼ってた時に、羊を追っていた時、不思議なことが起こって声が聞こえてきた。小さな木が燃えているのになくならないと。と思ってみたら神様の声が、天使の声聞こえてきたというところですね。で、そこで、モーセに、神様の何ですか？私の名前は、ありてあるものという訳ですね。ある、あってあるもの。そこから、はやーって、ヘブライ語ははやーっていうのが存在する意味ですね。で、そこから、ヤハウェという名前ができたんだ。というふうにも、この聖書のところでは説明もされているところです。神様の本質は永遠の存在者だと。言い方は、何が起こっても壊れない、絶対不動のものだ。詩編の中でよく、主こそ我が岩、大いなる岩ってたびたび出てくるのは、そういう気持ちなんですね。どんなことがあっても動かない、壊れないっていう。それを目に見えるものとしてですね、草原とほとんどなくて岩が非常に目立つ。市内ね、まあ2000何百メートルまで高い山ですけど、全部岩なんですね。本当に岩山が上に登ってずーっと連なってるわけです。その光景を30年ほど前に行って、実際に未だに蘇ってくらい、こんなように水もなく、途中で草も本当にほとんど生えてない。で、当然岩っていうものをですね、このように神様の不動のものとして建てる、自然に出てくるわけです。けど日本では山って草がいっぱい一般的に生えてる。アルプスの剣岳とか、谷川岳といった、こう、キツリツって、まあ、そういう特殊なところでね、一般的には緑がいっぱいですね。そんな強固な岩がいっぱい露出しているようなことは、まず日本ではないわけです。強固なもののシンボルとして、精神的な意味でも、我が岩っていうようなことは全く言われないですね。日本では。神様は我が岩なんていうのは。だからそういう意味で、その地位的な、地理的、また気候、そういったことも、こうした聖書の内容の中に深く関わっているわけです。最も自然状態、厳しいような、周りの大国ですね。昔からバビロン、アシリア、バビロンやら、アレクサンダーの大国だ、エジプトやら、イラン。いっぱいの国がどんどん攻め寄ってきて、一番世界的な大国が攻め込むようなところに、神様の民の住まいが置かれたと。しかも自然的な気も非常に厳しい。水がないと、なかなか。そこもですね、そのような条件で、もう、なおかつ打ち倒されない、強固なものがある。たとえ水がなくても、山ばっかりでも、死が迫ってきても、なおかつ壊れない。私である、エゴーエイン。で、あの時に、私の名はって言うと、その時にも、ヘブライ語で、その、ハヤーという言葉から来てる、ヤウェですけど、あそこの訳は、書いてあるものは、エゴーエイミという言葉があるわけですね。で、ここで言ったのは、私こそは永遠の存在者であると。あの、モーセが、あれなので、そのギリシャ語訳、新約聖書の人たちが使ってたのはギリシャ語訳なんですね。ですから、ユダが来て一番弟子、12人しか選んでなかった、その中がですね、捉えようとして引き継ぐと悪の力がいい。あっと押し寄せてイエスを取り囲んで、 泣き物にしようと、滅ぼしてしまおうという時にイエス様は何を言われたか。私こそは永遠の存在者だ。いかなる裏切りであろうと、悪の闇の力強く取り囲もうを、いかなることがあっても壊れたりなくなってしまい、そういう意味の永遠の存在者なのだということをメッセージとして言ったわけです。そうしたらその永遠のメッセージを持っているイエス様の前には悪の力はおのずから倒れると。後ずさりするんだというわけです。そして倒れる。まあ、そういうことで、ここは非常に奥の深いメッセージになってるんですね。私自身も小さきものであっても、いろいろな間違い、罪、あってもなおかつですね、私からこの信仰を奪い去ろうとするような力を襲ってこようとした時でも不思議と、そちらの力の方がイエス様しっかり見られていたら離れていく。そちらの方が倒れる。私が倒れようとしたのに、神様を支えて迫ってきて落ちた音とした身の力不思議と倒れていくと。まあそれは目に見えるところでもそういうことが起こったことが、私の学校勤務の中でですね、非常な暴力があるようなところとか、学校で長年不思議なことをどーっとやってて、そして誰がやったって無理なんやと。あんたに初めて来た人、20代の人何ができるかと、面と向かって言われた。けれどもそういうことをですね、信じてた、不思議とそういうことをですね、してた人たちの方がかえって後ずさりをして倒れた。いうこと、現実にも起こったこと、私は神様からの大いなる経験として忘れることはできないわけですから、こういうような記事はですね、本当に奥が深いんですね。キリスト教っていうのは2000年間ずっと続いてきた。その時には数々の迫害、自分の家族、親族、あるいは周囲の地域の人と寄ってたかって捕らえよう。江戸時代には実際にそういうことがあったわけですね。そうして、ひどい苦しみ、拷問に遭わされた。それでもなお、イエス様を信じた人、この栄光永遠、イエス様の永遠の存在者のその力を持って蘇ったわけです。で、倒れて消えていったのは、そういう苦しみに遭わせて、迫害した闇の力が倒れていったということです。まあ、そういうことですね。このところは、この大きな問題、人間にとって最も大きな問題を実はこういうふうに、こういう表現で言っているわけです。で、以前にもそのことは触れたですね。13章。最後の夕食の決別一分のところの初めの13章からすでにそういうことは出とったわけです。で、その時にも今のようなことをちょっと触れたわけですが、もう一度この13章、ヨハネの、18から特に19です。ヨハネ福音書の13章の19節。18から読んだら、今のところも一層浮かび上がってくるんですね。読んでみますが、13章。18から。しかし私のパンを食べている者、私に逆らったという聖書の言葉は実現、これ詩編にある言葉ですけども、詩編にこういうことも、はい、予言されてたわけですね。最も近い関係の者、家族なり親族なり親友。それが私を裏切るんだ。その言葉は実現しなければならない。実現するんだと。そしてそういうことが起こる前に今言って、そのことが起こった時に、ここでエゴをエイミ、 私は二重学校で神経大学もしてあります。私こそはそういういかなる裏切りや悪の力にも打ち勝つことのできる永遠の存在者なんだ。ということ、あなた方が信じるようになるためだ。このように、最後の決別遺訓と言われる最後のメッセージの最初からこのことを言ってるんですね。裏切りっていうのはイエスだけに起こったことはない。私たちもそうする。私たちもそれを受ける。小さな規模で。どこにでもあるわけです。信頼としてヘッドもような状態になる。ね、そういうふうに、自然もそうですね。それまで優しい裏山、子供とか登って優しい自然だと思ったら突然崩れてですね、家まで壊されて家族も死んだ。どこに神様おるんやと。ある有名人もそんなことを言ってましたが、それは遥かの昔から言われていることでありますね。こんな戦争、こんな災害、どこに神様おるはずがないではないかと。そんな神様、愛の神、言うこと、他言だと。バカらしいっていう感じですね。いかにも形容するような感じで。それは残念なこと、そういう本当の神様の啓示を受けない限り、弟子たちすらわからなかったんですね。イエス様こそ、そのようなですね、自然がすごい勢いで迫ってきて、打ち倒して死んでいくと。でもその中にもイエス様は永遠の存在者としてある。だから涙のもかれて、下敷きになって、もなおかつ復活をさせられて、もう苦しみが全てから解放されたイエス様の栄光と同じような姿になっておられるんだということです。そういうふうに、まあ、このことは、とても重要なことなので、ヨハネ福音書はそういう意味を持たせて、特に多く使ってるんですね。これも、この、アメリカの聖書の非常に高いレベルのソフトあって、そういうこともきちんと調べられるようになっておりますが、それをちょっと見ておきますと、マタイ、マルコ、ルカ。で、じゃあ、これは英語を意味で、そのままの表現は、3回ないし4回ぐらいだけです。ですか？マタイ、マルコ、ルカでは、この英語を英意味。けれど、ヨハネ福音書では30回近く使われている、現れているわけです。それぐらいですね、英語を英意味。ヨハネ福音書に特別に多く、これは神様がヨハネに啓示したということですね。から、ヨハネ福音書の最後に書いてあることも、そのようなことすべては、あなた方がイエスを神と同じだと信じて、永遠の命、命を受けるためだ。永遠ですね。どんなことがあっても壊されない、殺されても、短命であっても海で沈む将が、何によっても壊されない神の命ですね。永遠というのは長いって意味で違う。神様と同じように愛や真実や清さに満ちた命と。で、神の全能の力を与えられているから壊れない。まあそういうことで。まあ、これ他にもありますね。まあ一つあと一つだけ言っておきますと。ヨハネ福音書の8章の58。まあ、これでも終わりますが。ヨハネ福音書の8章の58です。ここも区切りのところの最後に書いてありますね。左人たちが、あなたはまだ50歳もならない。まあ、30歳ぐらいに。アブラハムを見たのかっていうと、イエスは答えた。はっきり言う。これがはっきりではないと。これも繰り返し言ったんですね。アーメン、アーメン、レゴヒューミン。アーメンというのは非常に大事な言葉なんですね。 私のアドレス使ってね、エメス、エムナ、エメスってのは、アーメンと語源が同じです。聖書で真実、誠とか訳されてるのは、エメスかエムナなんです。で、それの、ちょっとした変化形が、エメン。英語でエメンという発音になっているのが、アーメンなんです。だから聖書で最も重要な言葉の一つなんですね。真実という。それをこのヘブライ語ではアーメンというわけです。だから、はっきりようなクリアリーアイシーことはただの一つも五十種類も英語で書いてないんです。はっきりは至るところで使っているわけですね。書いたこと分かりにくかったら、もっとはっきり宛名書いてください。はっきり言いなさいと。あんた考え方分からん。はっきり持って言ってくださいとか。ここでもお料理ありますが、声が小さ、はっきり、もっと大きな声で。というのと同じです。どこにでも転がっていることはですが、真実英語となったらどこにも転がってないのことです。本当に。それぐらい違うんですね。だから、truly I say to you. I tell you the truth. そういうふうに英語訳ではなっているわけです。truth は truly と。はっきりは、明瞭性でって、真理とは関係ない言葉ですから、ここは訳によって大きく違ってしまいます。ですから、祈りの後で、アーメンというのは、3000年遥か前からずっと信じる人が祈る時に言ってきた言葉なんで、真実を込めてという意味なんですね。同じことを祈りますという意味で全く違うんですね。真実を込めて、今祈った人と同じように祈りますということ。だから一人でやってもアーメンとして祈る。そしてイザヤ書には、アーメンなる方。それを黙示録も起きてそのままあります。このキリストとは、アーメンなる方だと。これ、まさに真実ですね。真実なる方であって、はっきりの方。そんなことは意味がないわけです。そこで、ここで、イエス様が言ったのは、アブラハムが生まれる前か、ここではっきり、アーメン、アーメンなんです。ヨハネでは2回繰り返して。特に大事なことは、アーメン、真実に真実に、ということで、アブラハム生まれる前から、要するに永遠の昔から、エゴー、エイム、と言ったわけです。アブラハムが一番偉いと。これは、イスラム教のコーランにも、最高の模範は、アブラハムだ、ということを書いてあります。初めて私、コーラン。を読み始めたら非常に驚いたですね。コーランってなんかまるっきり別のものやと思ったら、イタリア、まあ、たくさん旧約聖書の引用で、しかも間違って引用してるともある。紀元600年ぐらいでサウジアラビアの方で、部分的に伝わってきたことを元にしたからだと思いますが。ですから、ここでもですね、エゴエイミと、永遠の存在者なんだ。それが人間の姿をして、神のご意志に沿って、神は全能だから、どんな風にもできるから、そのような形をとって、来たんだということだったんですね。それで一番の人間の根本問題である、罪を除くために、いや罪を許すために、最も苦しい十字架という苦しみを受けて、そして、復活をされた。そういう形でエゴエイミと永遠の存在者だということを示し、罪も許して、その永遠の存在者と一つになる道を開いてくださったということです。だから今日、これからもですね、どうなるか、核、あるいはイスラエル、ハマス、さらにまた西海岸、本当に誰もどうなるか、本当に誰も予測できない。で、今度は防衛庁長官。あの人は、自民党に多くの今出てきた、特に安倍首相とかに、嘘でも平気で言うと。統一教会、組織的に関係ないとか自民党に、組織が応援してもらってたんですね。参議院選挙の直前に急に読んで。朝日新聞が、実の写真まで半年もかけて、きちっとしたお出付けを取って出したわけですね。で、今度の新しい総裁になった、新総裁、まあ、首相になりますが、私は、運転中にラジオ局が 音楽は聴くことは強いてるのがあっても、日曜日の朝に聴くようなことはほとんどまずないんですけども、この話すべきことを集中しないといけないから、今日は特別な時なので、9時からそういう政見放送、いつもは各党の代表の人が話し合いをしている時ですけど、今日は必ずその、石破さんのことは出るだろうと思って、したら石破さんがずっと話したわけです。その最後の方で、この前も、高橋金吾さんが言われたように、写真がすっぱり込まれた。安倍首相と、よく問題になった萩生田、それから安倍の実の弟、それから統一教の世界、日本のトップの人と、それからずーっと若い時から、原理、研究の最初の、全国の最初のトップ、お前言ったように、私と一年違い、同じテニス部でボールも最初打ってもらった人だったんですけども、一貫してずーっとその幹部であり続けた人ですね。太田、よかったという人。それを何枚もの写真で出てきたわけです。で、それを今日は、前は NHK の目標だったのが今日、NHK のアナウンサーがあのように報道されていると。石破さんは安倍首相のその統一教会のあの深い関連、選挙を遠慮してもらう直前に。で、特定の第一子、合格させろと。そういうのが出てきて、あれは関係になっていったけど、ああいうふうに朝日新聞がはっきり出したじゃないかと。首相になったら、これをきちんと再捜査。最長で済ますかって言ったら、その、まあ、石破さんさえ、前もそうですね、民間放送の女性のアナウンサーが、9人に向かって、ああいうふうに朝日が出してる、あれだけの証拠が出たと。再調査をしようとは思うと、手を挙げてください。異例中の異例ですね。女のアナウンサーがああいうことパッと誰も言うようなこと。誰一人手が挙がらなかった。で、今度は NHK が初めてそのことを触れた。石破さんは、あれは再調査するまで十分な資料ではないと言い出しちゃう。あれだけはっきり出てるね。しかも時間もきちっと朝日がもう、何代前の話ですから特定してるわけです。でその時間、萩生田と安倍首相の弟も実際にそこにいたけど、統一教会の幹部と会ったということだけは省いてると。首相のこの行動記録の中に。要するにする気がないと。まあ、とても残念なことですね。それぐらい言い換えたら、統一教会の問題は非常に恥ずべきことなんですね。みんなが黙って用意はない。恥ずべきことであるからこそ用意はない。ああいうセクトに引っ張り込まれるトップがですね、世界的に言っても、本当にちょっと聞かない話。まあ、とにかくそういうことでですね。他の道と感じましたが、真実ということは本当にこういうふうに、石破さんも私もですね、そういう今までのいろんな人と違って、人間的な真実味のある人なんですね。それでも、あの統一教問題では、まだ足りないとか言って出てきたらまた何とかと。口ももをさせるというようなことで終わったということです。まあ、そのぐらいですね、人間というものは、真実であり続けるっていうのは本当に困難だということなんですね。私自身も、ある時までやりますとか言ってことができないことが多くなって、本当これは、その言われた相手の人が、もう言ったのにしないじゃないかと、約束違反じゃないかと。もう実際に高齢になって、しかも介護の時間、あるいは往復の時間いろいろ取れるようになると、時間と体力が持たないと、睡眠時間も少なくなったりです。こうしたら、身体的に言っても言ったことは守れないってことが次々起こってくるわけですね。返事もしないか。そういう、まあ、物理的なっていうかですね、体力的な目に見える範囲によっても本当に難しい。弟子たちも、イエス様が 目を覚まして祈っておれと、最後の時だからということだけど、みんな一人のことで眠り込んでしまった。イエス様だけは眠り込まれて必死で夜通し祈り続けたと。ということがあります。私たちも、この不動のイエス様にしっかり繋がってなければ、それに大いなるサタンの力に取り囲まれて倒されてしまうんですね。そういう人間の誰もにある現実を全ての思いというの解決が今日のところです。イエス様こそ栄光を永遠の存在者なんだと。たとえ苦しくなって助けて神様いないように思われる呼ぶ苦しみ。イエス様もそうだったですね。エレリラム裁くだった。どうして捨てなかったのかと思うような時があっても、神様は決して捨てたのではないと。そういうことを私たちも今後生じである様々な苦しみにおいて、しっかりと今日のところを止めて、心に留めておきたいと願うし、そのように神様が一人一人に、そのように信仰を強めてほしいと願うところです。はい、以上です。